ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私がですね、実は自分は日本人として生まれたんだけど、日本人でずっと生活してきたんだけど、一体日本というのはどういうこと、ところかということに興味を持ち出したのが、まあ今から30年、40年前なんですね。で、まあ私若い頃はもう研究に一生懸命でしたので、ある意味ではそういうことには気が回りませんでした。しかし研究が一段落してですね、実際自分のやってる研究が、日本に役立つかとか、どういうことを意味してるかとかいうのを考えるようになってきてですね。それで、まあそれにはやはり、自分は日本人だから、日本のことを知らなきゃいけないなと思いましてね。まあその頃本当今度は研究をやりながら、まあ生活の3分の1とか4分の1だったと思うんですけど、まあそういう本とか読み漁ったりね、講演会聞きに行ったりと、まあその頃はネットなんかありませんからね、おっぱら図書館に、行って、読むというぐらいしかできなかったんですけども、まあその中で非常に印象的だったのが、渡辺京二さんという方が書かれた雪しひの面影というですね、これはまあ名著で、非常に厚い本でですね、どのくらいのページ数あったかは知れませんが、600ページとか700ページとか、こういう大きな本でですね、それでそれをこう、これはね、本当に最初は図書館で読んだんですけども、非常にこう、ぎっしりと事実といいますか、それが書いてあるので、つい買ってしまってですね、それで、まあ、熟読吟味、吟味しましたね。まあボロボロになるまで読んだってことじゃありませんが、それに近い状態でした。それから、まあ実際に渡辺京二さんにもお会いして話も聞きたいと思いまして、その頃彼が、まだ講演をしょっちゅう東京とかいろんなところでやっておられたので、そこに出かけてきまして、で、彼は何て言うんですかね、まあ在野というにはちょっと言い過ぎなんですが、まあ在野の歴史家っていう感じですね。つまり、日本歴史学会の非常に偉い人であるとか、それがどっかの大学のなんか偉い先生であるとかそういう方ではなくて、ややどちらかったらまあ左翼っていうんですかね、そういう方でもありました。っていうのは熊本のもともとご出身なんですが、熊本のあそこ第五高等学校っていうか、まあ有名な高等学校があるんですけども、そこに入学されるとともに日本共産党に入党されておりまして、後にまあ共産党は退いておられますけども、若干そういう思想っていうのは考えられました。感じられましたね。だけども、まあそういうのに関わらず非常に真摯な態度で、まあ実際にお会いしても真摯でしたし、それから何回か講演会行ったり、質問したりしてるうちに親しくなりましてね、なんか一緒にお食事もしたような気がします。まあ1930年生まれなんで、私よりか10年以上お年ですね。去年の12月にお亡くなりになりましてね。まあ90何歳ですので、まあ大往生であります。で、まあ業績も非常に素晴らしいので、一人の日本人としては、まあ、立派なご活躍をした、まあ方だということが言えると思います。まあそれでその、ここの表紙にちょっと付けましたのが、渡辺京二さんの本を開いたところで、だいたいこういう感じでマイページぎっしり書いてありまして、そこに挿絵がいつも入ってたんですね。この挿絵も私はもう本当に感銘を受けましてね。それでこの文章と挿絵で、もう繰り返し繰り返し読むうちに、日本っていうのがどういうもんだったか、日本人っていうのがどういうもんだったかっていうことをよく知りました。あ、これはね、もともとは私本を知ったのはね、東洋経済かなんかの、経済の本を読んでるうちに、その一番後ろにね、連載が載ってたんですよ。その時はね、雪しひの面影という名前ではありませんでしたね。ちょっとそれが思い出すかどうか、ちょっと思い出したらその時に言いますけど、そういうことで、大変にね、違う表題で連載をされてました。しかし、その後、雪しひの面影という名前で出版されましてね。足消防だったと思うんですけども、そこから出版されまして、まあ、それが非常に名前が通っておりました。私、このネットなんかでその一部をご紹介しますとね、 まあ、私、この雪氏の面影以外にも、いろんな外国人の書かれた日記とかね、それから書物を、その頃も、なんていうか、もう手当たり次第読んでたもんですから、時々間違って、イザベラ・バードのと、それから、イザベラじゃなくて、なんとかシッドも、両方とも女性の旅行家なんですけども、まあ、その人のなんかを読んで、それが、ちょっと、イザベラ・バードのところをシッドもと書いたりして、もう非常にネットで叩かれたりしましたけど、別に大意があるわけじゃなくて、まあ、その頃ものすごく読んだもんですから、間違えました。しかし、今考えてみますと、やはり私が良かったと思うのは、やっぱり、渡辺先生の、まあ、最後は熊本大学の先生にもなっておりますので、渡辺先生と言って問題はないと思いますけども、渡辺先生の書物の書かれたことを直接、読んで感激したっていうのが、もともとの私の元なもんですから、ちょっとそれをですね、久しぶりに、読んでですね、そして、皆さんにも紹介したいと。まあ、まだお亡くなりになって1年以内なもんですから、私が随分お世話になりまして、それで親しくなった後ですね、実は自分の著作物は、あまりきちっとした引用とか、それから、その渡辺先生にご了解を取るってことなくですね、個人的に自由に利用していいですよなんて言われてね、まあ、とても嬉しかったことを思い出します。ちょっとそこから2、3取りますが、まあ、イギリスの大使のオールコックっていう人がいて、これ有名な大使なんですけども、この方が幕末にですね、こういうふうに言っております。封建領主の圧倒的な支配や、全労働者階級が苦労し、信任させられている抑圧については、かねてから多くのことを聞いている。だが、これらのよく工作された谷間を通って、非常に豊かの中で所帯を営んでいる、幸福で満ち足りた暮らし向きの良さそうな住民を見て、これが圧政に苦しみ、過酷な税金を取り立てられて窮乏している土地とは全く信じられない。これは、渡辺さんの本の中のイギリス大使オールコックが日本に来て、日本の農村っていうかそういうところのですね、感想を述べたもんですね。むしろ反対にヨーロッパではこんな幸福で豊かな暮らし向きのいい農民はいないし、またこれほどまでに温和で、贈り物の豊富な風土をどこにも見ないという印象を抱かざるを得なかった。気楽な暮らしで暮らしを送り、欲しいものもなければ余分なものもない。こういう記述がありまして、後にですね、私がいろんな本に引用している場合はですね、渡辺教授さんが、自分の訳文にこだわる必要ありませんよ。武田先生は武田先生の印象で少し変えてもいいですよって言っていただいたので、とてもそういう点では偉い先生でしたから、まあそういうお許しを得てですね、そして少し違った文章で僕の講演とか僕の著作物に結構多く載ってるんですけども、ちょっと文章の一部が違うのは、これ今読みましたのは渡辺、教授さんの訳文そのままを読んだんですが、自分はこれを少し変えて言ってたりしますし、それから私が非常にこのオールコックのお話で良かったのは、気楽な暮らしを送ってね、欲しいものもなければ余分なものもないっていうこの最後のところがね、本当にこう日本人らしい、日本人の昔の生活らしい、非常に素晴らしいなと思ったわけですね。我々はこう、気楽にも今生きてないし、それから欲しいものも山ほどあって、まあ、余分なものも山ほどあると。それで、どうやって物を捨てるかなんていう捨て方の本がベストセラーになったりするっていう、まあ本当にこう、歪んだ生活をしてるように僕には思ったんですね。これ歪んでないっていうふうにこう、アンチ武田の人が猛烈にこういうふうに言うといちいち言われるんで困っちゃうんですけど、そんなことじゃなくて、素直な僕の感想はですね、もちろん人によって感想って違いますからね。まあ、いちいちケチつけられるとなんだか感想も言えにくくなっちゃうんですけども、まあ、私のこの、渡辺教授さんが訳されたイギリス大使のオールコックの当時の日本ですね。それをこう、読みますとね、まあ、イギリスとか、そういうところでは、封建領主の圧倒的な支配があり、労働者階級が信任させられて抑圧されてきた。しかし日本に来てみると、封建制度であるはずなのに、 非常に豊かな中で所帯を営んでいる幸福で満ち足りた暮らし向きの良さそうな住民を見てっていうふうに書いてあるんですね。で、この人たちが圧政に苦しんでるとか、過酷な税金を取り立てられて窮乏している土地とは全く信じられないと。むしろ反対にヨーロッパにはこんなに幸福で暮らし向きの良い農民はいないし、っていうふうに書いてあるわけですね。で、これは僕はね、オールコークがなんか日本びいきになって、ものすごく日本のことを過度に褒めてるというふうには、とは思わなかったんですよ。まあ日本に来て正直にイギリス大使オールコークがですね、日本の農村の状態を表現したんだ。こういうふうに、まあ、取ったわけですね。まあ、これは読んだ人の取り方ですから、どうでもいいって、私はそう取ったわけですが、ああ、そうか。今、それまでは私はね、ヨーロッパが優れてるなんて思ってたんですけど、ああ、そうか、日本の昔っていうのは確かに少し貧乏だったかもしれないけども、人々は本当にいい生活っていうか、いい人生を送ってたんだなと思いましたね。欲しいものもなければ余分なものもない。これ私、自分のこう、座右の銘にしたいと思ったぐらい感激しました。まあ、渡辺先生が、去年お亡くなりになって、たのでね、まあこういうものもやはり先生の意図を汲んでね、私も随分お世話になりました、皆さんにご紹介したいというふうに思いますので、まあ、繰り返し味わっていただいて、当時の日本がどうだったか、そういうものを本当に正確に渡辺教授さんがご紹介していただいたということを感じていただければと思います。